大竹紳士交遊録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、どうもどうも。
はい、
ということでですね、ちょっと本題に入る前に、さっき飯田先生が、この10年で太陽光発電のコストが10分の1になった、いうふうにおっしゃってたんですけれども、その通りなんですけれども、なんで日本で、あんまり普及しないかっていうとですね、ここはものすごい嫌がらせがあってですね、例えばその太陽光発電やって、私もやってるんですけれども、やるとですね、その経済産業省の方から、新しく標識を立てろとか、どっかの点検をしろとかって言って、むちゃくちゃコストがかかるだけじゃなくって、この間また新たな規制が登場してですね、この会社のその決算を過去10年分かな、なんか昔まで遡って、要するに太陽光にどれだけコストがかかってるのかっていうのを間接コストを出して、そう報告しろとかって言っても、そのおかげで私も一日潰れたんです。だって昔のを探すの大変なんだから、で、しかもですね、それでもやりたいっていう人が出てくると、ここの地域だと送電線がいっぱいだからダメだよとかつって蹴っ飛ばしたりですね、それから私はもともと原野だったような何もなかったところに作ってるんですけれども、突然市役所がですね、市役所や町役場か、いい気になって、固定資産税ドカーンと上げてくるんです、でもうそういうね、ありとあらゆる嫌がらせをしてくるから、本当だったら10分の1になってもいいはずなのに、全然日本はならないっていう仕掛けになっていてですね、なんでそういうことをやるのかなっていうのは、どこにも書いてないんですけれども、もう一つ原子力発電所を所管している役所がやってることなんで、そうやってなるべくこう新しいのが出てこないように頭を押さえつけるっていうのが実質上やってることなんじゃないかなと私は思うんですよね。
でもそういうことしてたらもう世界からどんどんこうエネルギー分野で遅れを取っていくってことになるんじゃないですか、
だけどもうその飯田先生おっしゃってたように、すでに原発より全然安いんですよ、もうめちゃくちゃ安いんです。だって我々が買ってる電気代のもう半分以下、3分の1ぐらいで発電できるわけですね、太陽光でも。
太陽だもんね。
普通に考えたら、なんでそっちをメインにしないんですかって思うんですけれども、日本はそうはならないっていう、とっても不思議なことが行われているわけです。
でももうこの飯田さんはこの先のことも心配なさってて、この10年よりこれから先の10年の方がもっと大変なことになるっておっしゃってますけどね、このままいったら、
でもなかなか日本は変われないんです。
変われないってことは遅れていくっていうことになっちゃうんですね。
どんどん転落していくんだと思うんですけれども、で今日は大竹さんが納得してない話をもう一度、しようと思うんですけれども、アメリカの財務省がですね、前会計年度、アメリカは、10月に始まって9月に終わるっていう、日本は3月が会計年度なんですけど、アメリカは2020年度が終わったんです、で決算締めてみたら、財政赤字が3兆1320億ドル、日本円にすると330兆円も大赤字だったっていう、結果になりました。で、大部分がその新型コロナで、大盤振る舞いをした結果なんですけれども、こういうとんでもない赤字を出すと何が起こるか、アメリカも実は日本もこれ、発行した国債は全部中央銀行が買い取ってるんですけど、そういう財政ファイナンスをやると、国債金利が上昇します、通貨の価値が下落します、そして最終的にはハイパーインフレになりますねっていうのがずっと言われてきた話だったんですけれども、実はアメリカの国債の金利は上がるどころかもう今 0.7% ぐらいでビチャーッと低位安定しています。 つまり国債が暴落する気配はまるでない、はい、ドルが暴落したか、これも全くないわけですね、はいはい、さらにハイパーインフレの気配なんて欠片も見えないっていうのが実態なわけです、は
いはい、いくらこう債務超過しても全然体制に影響がない、
はいはい、でその事情は日本も全く一緒で、はい、日本は一次補正二次補正で、57兆円余分にお金を出しました、うんうんはい、その財源は全額国債で、しかもこの全額今日銀が国債の無制限買い取りを宣言してますから、うんうんまあ、全部日銀に行ったわけです、うん、つまり誰も今のところ負担していないと、
は
い
は
い
ただ国の借金は1000兆円を超えたわけですね、
はい、
もう1200兆ぐらいに迫ってるわけですね、はい、それをこの国は、まあ、抱えてるって考えていいんですか。
だからそこを抱えてるって考えるのか、うん、もう事実上チャラになっちゃってるって考えるのかっていうのの差なんですけど、
じゃあ逆な言い方すればですね、逆な言い方すればですよ、はい、税金なんか払わなくていいじゃないかと、
あの小さな政府にすれば私は完全無税国家は十分可能だと。
そういうことになりますよね、はい、でもそれはしないわけじゃないですか、
はい、
しかもあれ消費税も 10% 変えないわけじゃないですか、
はい、
それで債務超過いくらしてもいいんだったらば、そういうのやめればいいじゃないかなと思っちゃう。
あ、私もやめればいいと思います、
うん、消費税
は、消費税はやめればいいと思っています、うんはいただそのベーシックインカムを給付するためには、うんまあ、70兆円ぐらいのお金がいるので、うんうんうん、それを負担なしでやるっていうのに使うとなると、うん、それも含めるとですね、うんまあ、毎年どんぐらいかな200兆近いお金が必要になっちゃうので、うんうんうん、そこまでやって大丈夫かどうかっていうのはよくわからないんですよ。
で要するに森田さんの言い方だとこうでバランスは崩れてもいいけど使い勝手のいいところの限界はあるよっておっしゃってる、
あるとは思います。無限に使っていいことではない、
はい、
でその限界がどうなのか
どこなの、
いうことなんですけど、うん、これが相当高いんじゃないかっていうのが、はいうん最近の世の中の流れなんです、
う
ん
あ
の
う
ん、IMF っていう国際通貨基金、うんうんここはですね、うん、もう財政均衡主義の権化、うん、総本山、はい、今までもう、はい、あの経済破綻した国だけじゃなくて、うん、例えば日本みたいな国にも、うんうんどんどん消費税を上げろと、うん、歳出はどんどんカットしろと、うん財政支出は財政収入の範囲内でやらないといけないんだぞっていうのをずっと戦後言い続けてきた国際機関なんですけど、ここがですね10月14日に財政報告を発表したんですけれども、高水準の債務残高は当面リスクにならない。もうもうびっくりしました、
はい、
あっちゃーって IMF が大丈夫だって言ったらどうなっちゃうの、これねだから多分相当高いんですよ。
じゃあギリシャはなんであんなことになったわけ。
あのギリシャは自国通貨で国債を発行していなかったんです、
はいう
ん、つまりですねユーロで国債を発行すると、
でもいい自国通貨じゃないんだユーロは。ヨーロッパ全部をこう賄ってるから自国通貨みたいなもんだと思うけど、
自国通貨だと出した国債をその国の中央銀行に全部買わしちゃうっていう技が使えるんですけれども、ギリシャの場合は、あの欧州中央銀行っていう、
よその国からの突き上げがあった
って、そうそう、だからあのなんていうのかな、外から借りるのは危ないんですよ。ならね、これ例えばの話ですよ。借金するときに自分の奥さんから借金してても、いくら増やしても別にそんな危ないことはないです。
なるほど。
でここをですね、闇金から借りるとですね、
とんでもないこと。
とんでもないことになるわけですよ。お前ふざけんじゃねえぞと、もうひどいやつは臓器売れとか言ってきますから。
ああ、なるほどね。じゃあ逆の角度からね。
はい。
この政策はこの国の消費者物価 2% 上げてね、
はい、
上げて 賃金をこう高くするっていう政策なんじゃないんですか、もともとは。
そうそうそうそうそうそう。
だけどこの20年間賃金は上がんないし、あのデフレみたいな状況は
今まさにデフレです。
続いてると、
はい、
だったらこの政策は何の意味があるんですか。
だからやり方がすごく足んなかった。しかもその、はい、消費者とか働く人に渡る形でお金を出せば、はいはい、私はデフレも止まると思います、
は
い、
消費者とかその庶民に渡るお金はどうやって、ベーシックインカム、
はい、
他に方法はないんですか。賃金を上げる方法みたいな。
賃金は労使の間で決まっちゃうので、
はい、
これを政府が上げるのは難しい、
う
ん、
まあ、それはそうだよね。
だから給付金出すしかない。
ああ、そういう形になる、
はいはい、で、うん、この天井が高いんじゃないかっていうのは、はい、実は、うん、その世界で見るとですね、うんうん、今年の世界の債務残高、
うん、
国債残高っていうのは、うんうん、太平洋戦争の時の、うんうん、ピークのちょっと手前まで来てるんです。で、おそらく
来コロナでね、はい、それもあってね、
うん、おそらく来年は、うん、2021年は、うん、太平洋戦争の時のピークを超えるわけですよ、
うん、
でこれほぼ間違いないですね、はい、で太平洋戦争の時って、うん、実はものすごいインフレになったんです、
う
ん、
はい、
むちゃくちゃになったんです、うん、でその時の経験をもとに、うんうん、債務残高を増やすとインフレになって大変なことになりますって言ってたんですけど、うんうん、
はい、
今もう太平洋戦争の時に並んでいるにもかかわらず、
うんうん、
インフレのかけらもないっていう状況なんで、うんうん、私は相当その天井が高い、あといくらぐらい大丈夫ですかっていうのをいろんな経済学者たちに今私聞いて回ってるんですけど、はいはい、もう人によってバラバラです、うん、もう限界に近いっていう人も一部にいますけれども、うんうんうん、まああと何千兆円は大丈夫だろうっていう、う
ん、何千兆円は大丈夫だって、
はい、何千兆円は大丈夫、う
ん、だからさっき言ったようにこの政策を続けてきたのに、なんで物価上がん
ちゃったないっていうと、それはやり方がしょぼかったからです。もっとドカーンとやれば効果はある、
うん、結構ドカンとやってるようにこう見えるけど、そうじゃないんだ。
だからとりあえず特別定額給付金を毎月配っても私は全然大丈夫だと
思います、うんうん、消費税取らない上に、
はい、
消費税やめて、
やめて、
まあ、
本当ですか、
はい、
いや、うん、そんなになってくれたらありがたいけど、
ね、う
ん、
だからね、私は言いたい、
はい、
一度、うん、やってみようぜ。
やってみようぜ。誰に言ってるんですか。誰に言ってるんですか。俺
は思うのはね、まあ、そういうね、はい、自国通貨を持ってる国はっていうね、理論も半分ぐらいしか分かんないんだけど、要するにこれだけこの政策続けてるのに庶民も全然楽にならないし、ね、それであるでしょう、物価もこう上がっていかないし、でしかもこの出したのはお金は、例えば年金なんかも全部これは株にぶっ込んでて、それで実体経済と関係なく株はキープされたまんまっていう形になってるわけでしょ。もう大手企業の、もう日本にある大手企業のほとんどがこの国のお金をどんどんつぎ込んでもらってるわけでしょ。それで株は安定だみたいなことになってるのはちょっとおかしいと思うんだけどな、俺は。
ちょっともうやめろって
強いし、お時間で
大竹さんの怒りが止まらないところでございます。森永先生からやめろが、森永先生、いつもの森永先生らしからの終わり方、ありがとうございます。お時間来てしまったようです。はい、明日は武田哲哲さんがいらっしゃいます。武田哲哲さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。すいません、ありがとうございます。